ここで会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民、杉並区議会公明党は公明、区民フォーラム未来は未来、日本共産党杉並区議団は共産、自民無所属維新クラブは自務、命平和クラブは平和、杉並ワクワク会議は杉和、共に生きる杉並は共生、美しい杉並は美杉、無所属は無です。一般質問。区政全般にわたり区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問といいます。11月18日から20日24日に19名が質問しました。その用紙をお知らせします。なお、このあと質問は女性が、答弁は男性が担当します。会派名は略称でお伝えします。少子化への取り組み、青少年雇用促進法、新しい教育について。質問者は今井博志、自民。少子化対策として、ひとり親支援や働く母親などの支援等に本気の施策充実をお尋ねします。
家事支援等のサービスの提供や孤立させないための交流支援等を行っています。今後も実情に応じた支援の充実を図ります。
青少年雇用促進法の周知と中学校における教育・啓発が必要と考えますが、見解は。
就労支援センターの講座や広報誌等で周知啓発に努めます。すべての生徒が持てる力を発揮できるよう、職場体験学習等あらゆる教育活動を通し充実を図ります。
WHO の認証であるインターナショナルセーフスクールの考え方を踏まえ重要と感じますが、見解は。
学校施設の安全管理やいじめ防止対策は、すべての小中学校で警察等の関係機関、PTA 等と連携し、学校安全計画を策定、運用すると、おおむね同等以上の水準であると受け止めています。
アンガーマネジメント教育は、生徒・教員の感情理解に必要と考えますが、見解は。
感情理解教育の推進は重要なテーマの一つです。教員研修を行い、指導力の強化を図っています。
コインパーキング、鉄道の立体化、災害食料の備蓄に取り組め。質問者は浅井邦夫、自民。住宅地のコインパーキング隣接の住環境保全、安全対策のため、条例制定による実効性ある規制、誘導策を要望します。
今後、既存の法令や区民・事業者等の意向を踏まえ、条例化の研究をしていきます。
西武新宿線の開かずの踏切対策にもっと積極的に取り組んでください。上井草駅のホーム間移動策の優先実施を、荻窪駅のスムーズな南北移動を可能にする駅舎を含む鉄道の高架化を提案します。
まちづくり方針を策定し、東京都や西武鉄道への働きかけ等、連続立体交差化への取り組みをさらに強めていきます。荻窪駅の南北分断の解消を考えていきます。
区の地域防災計画では、食料・火器の備蓄は不十分です。食物アレルギーやペットへの対応を含め、具体的な食料供給計画は大丈夫ですか。個人の震災対策についても具体的に情報発信するべきです。
東京都との連携で3日分の食料は確保しています。その後は炊き出し等で対応します。火器は薪の併用など工夫します。食物のアレルギー源は多く、一部で対応を進めています。ペットの食料は自己責任です。自助・共助の意識向上を図ります。
地域の拠点として学校施設の有効活用を。質問者は岩田育馬、事務。 学校施設の有効活用として、児童の放課後等居場所事業を4小学校でモデル実施しています。目指す姿はどのようなものですか？
学校という広いフィールドで、学童クラブとそれ以外の児童が共に集い遊べる豊かな環境づくりをしていきたいと思います。
地域の高齢者が学校で給食を食べるふれあい給食等、新たなつながりを生む地域交流として、給食の有効活用を図ってはどうですか？
就学前の幼児や地域の方々等との交流給食は有意義な活動です。各学校の実情に応じて取り組みを充実させたいと思います。
平日夜間や休日における家庭科室等特別教室の有効活用を図るべきです。
学校について地域に開かれた公共空間としての機能を一層拡充する観点から活用の可能性を検討していきたいと思います。
ふるさと納税の仕組みを活用し、学校を指定した寄付制度を創設してはどうですか？
区としてふるさと納税の研究に着手しました。議員ご指摘の熊本県の事例を含め、他自治体の状況について情報収集に努めます。
次世代育成と碧運送について、質問者は田中雄太郎、美杉。保育所や児童館等の施設における職員に対する暴力行為等のトラブルを未然に防止し、正常な環境を守るべきです。
職員がトラブルに対応するノウハウやスキルを身につけることである程度防止できると認識しています。研修等スキル向上に努めます。
保育所や児童館等の施設での入れ墨等の露出や酩酊状態での出入りなど、運営上好ましくない行為の禁止の旨をあらかじめ明示すべきです。
各施設で説明文や案内文等であらかじめ協力を促したり、施設内掲示物で注意喚起を行います。
兄や姉が外的要因に伴い認可園からの転園・卒園を余儀なくされた卒園児および弟・妹の入所選考に際し、就学前までの継続園に在園している児童より不利にならないよう配慮が必要では。
在園途中での転園等にかかわらずニーズが高いことは認識しています。待機児童が解消され、受け入れに余裕ができた時点で検討すべき課題であると思います。
太宰治が住んだ天沼三丁目の碧運送を現地に残すべきです。
現地で建物をそのまま保存することは難しいが、記念碑等を残すことを検討しています。
特養整備、動物の施策、杉並スポーツアカデミーと部活。質問者は大熊雅美、自民。宮前5丁目特養整備の現状は、また今後どう進めるのですか？
災害時のオープンスペースや防災備蓄倉庫等の整備が事業者と地元防災会で合意されました。一方、土地の高低差がありハザードマップの浸水域に含まれるため、防災会が求める平均地盤面よりも高い計画案を事業者が提示し、防災会が検討中です。調整を行い早期着工に取り組みます。
ペットへの虐待の通報があった場合の対応は、また悪質なブリーダーへの対応は。
虐待の通報があった場合は現状を確認し、警察等と連携し指導を行います。悪質なブリーダーへは都の所管と連携し対応します。
部活動の顧問制度は制度疲労を起こしています。杉並スポーツアカデミーや総合型地域スポーツクラブと連携するなど、外部委託を考えてはどうですか？
持続可能な部活動運営を図るためには、学校外の支援の仕組みを基軸としていく必要がありますが、段階的に進めることが求められます。平日の指導等を委託することも含め、学校の実情に応じた部活動活性化事業を 平成28年度から実施していきます。
区民の声を生かし、区民の暮らしを守れ。質問者は増田雄一、未来。旧阿佐ヶ谷住宅建て替え後の集合住宅の入居開始に際し、新たな行政需要に対応するため、関連する部署間の連携や事業者等との情報共有を一層図るべきです。
平成22年度当時に予定戸数の規模・間取りを踏まえ、行政需要の予測を行いました。その後、戸数が確定し、保育・学童等子どもに関する行政需要は当初予測の範囲で収まると考えていますが、引き続き情報収集を行い、介護需要を含め関係所管が連携を図りながら的確に対応していきます。
非婚の一人親家庭に対して、区営住宅使用料、保育料、学童クラブ利用料等の算定を行う際、税法上の家父、残された妻や残された夫と同等の対応を図るよう求めます。
国の動向を注視していた中、公営住宅法施行令が改正され、平成28年10月から公営住宅の家賃算定の際、非婚の一人親世帯も家父控除対象となりました。これを国の一つの判断と受け止め、今後検討していきます。
指定管理者の選考時に労働条件審査を実施することで、労働環境の問題発生を未然に防止できると考えますが、所見は。
今後方法等を検討していきます。